政治の問題の中でですね、教育問題っていうのが非常に大きな問題であるってことは、非常に多くの人がですね、そう思っておられるわけですね。もちろん、小学校に入るまでの教育機関っていうのはまだはっきりしておりませんしね、それから小学生からもいじめがありますし、それから中学高等学校でのいろいろな学校の問題がありますよね。不登校の問題だとか、多様化の時代ですからね、大学も大衆の大学とか勉強しない学生とか言われて親しいんですが、この問題もありますし、また寿命が延びている中でどのくらいの期間を教育機関と当てるかっていうようなこともまだ未解決のものですね。それから日本の教育関係で一番大きな問題だったのは、1990年代に一度話題になり、制度としても採用されて、直ちに制度が始まったら潰されたといういわゆるゆとりの教育の問題ですね。あの問題は非常にこの教育というものに対する、日本社会の、未熟性といいますかね、それを示したもので、実はゆとりの教育っていうのは今まで詰め込み式の教育だったけども、これをこれからは一人一人が個人としてやっていかなきゃいけない、それをアシストしていくのが教育だから、少しゆとりを持ってということでスタートしですね、ゆとりの教育がスタートするときはもちろん教育界はもちろんのこと、政界も官界も財界もメディアも一般社会もみんなが支持して、これからはゆとりの教育なんだって言ってスタートした。そしたらもちろんゆとりの教育ですからね、詰め込み教育と違って単純な学力は落ちますよね。掛け算の力とか割り算の力とか、暗記が必要なような科目のものってのは下がりますよね。これが世界の順位で、例えば国際的なテストで5位ぐらいだったんですかね、日本は。それが20位ぐらいに下がったっていうんで大騒ぎになりましてね、実施した途端に、やめになると。それでいわゆるゆとり世代、ゆとり教育世代っていうのが生まれましてね、それで私その頃いろんな大学で教えてたんですけども、なんか変なことあって、僕の講義でこんな人がいるんだ、こんな学生がいたんだけど、それは先生ゆとりの人ですよなんて言われてですね、いわば言えなき差別も生じましたね。ただこのゆとりの教育の失敗っていうのはですね、いろんなまたこれ要因があるわけですね。一番大きな要因っていうのはやっぱり文部省主導で教育をしているっていうことなんですね。文部省っていうのはそんなに力があるわけじゃないし、文部省の役人というものがですね、全国の教育を担当している先生方より圧倒的に力が上ってことはないんですよ。ただお金を握ってるってことで、日本の教育っていうのはその制度自身が悪いとは言えないんですが、文部科学省が主力になってるとかですね、それから戦後すぐに作られた教育委員会なんかがですね、主体になってるとか、それから PTA なんかに関してはですね、アメリカの制度をそのまま日本に持ってきた、教育委員会もちょっとそういうところあるんですけども、そういうことで、日本に馴染んでないことで、理解がほとんどされてないと、いうこともあってですね、実は日本は一度もですね、言ってみれば新しい戦後の新しい教育というものを議論したことがないんですよ。しかしね、それでありながら教育についてはすごくね、意見が強いんですよ。ある、私は中央教育審議会の専門委員なんかもやったりして、それからいろんな大学のとか一般の教育の改革なんかも委員なんかで携わったんですけども、とにかく不思議なことに教育と環境ですね、この2つですね、教育と環境っていうのはなんか人間のこう勘に触るっていうんですかね、感情的になるんですよ、議論がですね。ですからこう積み重ねていってしっかりと議論するってことがなかなかできないでいるっていうことはあるんですね。長く考えますと、明治の時にですね、とにかく欧米に追いつくために小学校を置いて、それで全員が小学校に入って、とにかく純情小学校でですね、 とにかく読み書きそろばんをちゃんと教えるということは大成功したんですよ。そして日本人のまあ素質の高さもあってですね、その当時の大英帝国を抜いてですね、識字率なんかも世界一になったというようなこともあってですね、大変にその後の日本の発展に役立ったわけです。それがまあ少しこう戦争までの教育が少しこう行き過ぎてですね歪んでたわけですが、それが戦争に負けたことによって、負けたと言えませんが、まあ戦争が終わったことによって新しい教育を随分検討されましてね、昭和27年に作られた日本の新しい教育に対するその著名人のレポートというのは非常に優れておりましたね。私はそれを読んで、ああこんな優れた考えで戦後の教育というのは始まったんだなと思いましたよね。その中でも特にもちろんこういう教育をやるんだという具体的なことも全部書かれてるんですが、問題点としての指摘もありましたね。それは、教育というのは難しい矛盾があるんだと。今まで間違ってるから教育を改善するんだと、戦前の教育が間違ってたから戦後は新しい教育にするんだと言いながら、戦後の新しい教育をするのを担当する人が戦前の間違った教育を受け出したと、こういう矛盾がある。これはですね、本当に素晴らしい指摘なんですね。私が大学でいろんな管理をやったり教育を研究したりした中で、やっぱり優れた人ってのはいつもこういう意識を持ってますね。大体優れた人ってのはお年寄りですが、お年寄りは自分たちが間違った教育を受けたのに、その間違いを受けた教育を受けた人が本当に正しい教育ができるんだろうか、教育というのはそんなに尺子定規のものだろうかっていうことがあるんですね。で、今日この今度のですね、この党っていうのもやっぱり一番最初に言いましているように、新しいお酒は古い空ごぼうに入れちゃいけないって言うんですよ。これ本当そうなんですね。まあ時代の変化っていうのをやりましたけども、やっぱり明治の初めに小学校、中学校、高等学校、大学という、まあ、今の制度が大体明治時代にできてですね、まあ、その時は平均寿命43歳ですね。全然今と違うわけですよ。ヨーロッパに追いつけ追い越せ、そのためには富国強兵ですからね。そういう中で作った現在の学校制度をそのままですね、現在でも使ってる。平均寿命はもう85歳だ、生活程度は欧米にしっかりと追いついてる、まあ、ノーベル賞の受賞とかオリンピックの成績なんかを見てもですね、まあ、十分に一流国としてのレベルに達してる、まあ、特に最近の女性のですね、中距離、まあ、1500、3000、5000なんかの陸上を見たりですね、まあ、その他のいろんな球技なんかを見ても決してその欧米なんかに遅れを取らないような力を持った人が、若い人が多い、まあ、その中で学校制度だけが一番遅れてるような気がするんですね。ここで私は尾崎豊の15の夜、これは本当は歌を歌うのが一番いいんですけど、ここで声を張り上げるのも変ですから、ちょっとこの詩の一部をですね紹介します。心の一つも分かり合えない大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜家出の計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。一番にこういう詩がありますね。ですから少し経って、大人たちは心を捨てろ捨てろと言うけど、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無力な15の夜と、こう続くわけですね。まあ、これを私歌いますとね、いつも心が痛みます。なんで我々は15歳の子供にこんなに辛い思いをさせなきゃいけないのか。思春期にもっと思春期らしい教育っていうのはできないものなのか。もちろんですね、全員が全員じゃありません。しかしこういう歌が、尾崎豊が歌ってヒットする、大ヒットしましたね、という裏にはですね、我々は何のために教育というものをしてるんだということなんですね。でこれはもともと日本の教育というのはそうだったらまだしょうがないんですけど、 日本の教育というのは本当に子ども本位だったんですよ。子どもは神の子と言いましてね、日本は大人よりか子どもの方が優れてるんだという意識を持った世界で唯一の国だったんですね。だからイギリスなんかは子どもは教育を受けてない野獣だから、鞭で叩いて教育をするんだというんで、小学校の先生は鞭を持って教育をしたわけですけど、日本は全く逆で、子どもたちがお互いに学び合うことがですね、教育の本質なんだっていう本当に優れた考えを持ってた、その日本の中で、心一つも分かり合えない大人たちを睨むっていう子どもを作る。大人たちは心を捨てろ捨てろと言うけど俺は嫌なのさというような感じを持ってるのは確かなんですよ。確かなんです。なぜそういう教育を私たちはしているのか、これをもう一回ですね、別に子どもたちにそのごまをすろうとかそういうんじゃないんですよ。私たち大人自身がね、もう一回多く考えてみる必要があるんではないかというのが、スタート時点ですね。